待ち合わせ場所に到着しそうだな。
あれ、もう瀬沼さんいる。
え、だってリフティングしてる。サッカーボールでリフティング、
うん、
こんにちは、瀬沼さん。
あ、こんにちは。
え、リフティングめっちゃ上手ですね。
まあね、センスの塊なんでね、僕行きますか。
うん、行きましょう。
はい。
リフティングしながら行くの、すごい。
長尾純平、
瀬野明の
待ち合わせは水曜6時。
あなたの街で会えたらいいね。
始まりました、キックオフです新しいオープニング曲になって瀬野さん初めてですね。
確かにいいな、この曲、
うん、
ノリノリだな。
ちょっとサッカー似合いますね、なんか
ね、本当に本当に
さあ、待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。アシスタント MC の富田直子です。そして今日のメイン MC は、
はい、未来株式会社の瀬野明です。
はい、この番組は株式会社 LU トワイヨ長尾さんと未来株式会社の瀬野さんが2週ずつ交代で MC を担当します。今日は瀬野さんとお送りします。はい、はい、ということで、なんかサッカーボール急に今日持ってこられたんですけれども、うん、もしかしてこれ町ゲスさんと何か関わりがある、
うん、じゃないとね、
ねってことですよね、
うんうん、
じゃあ楽しみにしたいと思いますけれども、はい、1曲お送りします、
はい、
瀬野さん今日の曲は何でしょうか。
はい、この年になってもまだ日曜日の夕方になると、うん、日曜日の夕方かサザエさん症候群ってあるんですけど、
あ、ね、ありますね、ね、
最近そんな僕に日曜の夜になると元気を与えてくれる、
お、
そんな曲があるんですよ。
へえ、じゃあ今週末みんなそれ聴きますね。
そうそうそうこの曲を聴くとよし、また頑張ろうと思うのと、日曜の夜は毎日号泣
はい、
そんな曲です、
はい、
玉置浩二さんでファンファーレ。
長尾純平、瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。この番組は日本各地で活躍する街づくりに関わる方々のその街の魅力や課題について一緒に考える街づくりトークプログラムです。あなたの街のここだけの話も募集中。たくさんのメッセージお待ちしています。
瀬野明の待ち合わせは水曜6時、
あなたの街で会えたらいいね。
そうそうそうそうそう、うまいうまい、
おーおー、リフティング教室が、
お、3回できたよ。
オ
ッケー、いきます。
今ねリフティング中なんですよ。
すごい、
おーおーおーおーおーおーおーゴ
ールゴール
シュート決まっちゃった
という今日はリフティング教室です
ちょっとゲストの方とボールで楽しんでおりましたけれども、サッカーボールで、
うん、息切れしてるけど大丈夫ですか。
いや、最後のボールキャッチするだけでハーハー。
なるほど
楽しいリフティング、うんうん、
見てる僕も楽しかった。
教えてくれたゲストの方なんですけれども、
はい、はい
はい、今日のゲストは
もう始めていいですか。
はい、始まってます。
始まってますリフティング教室じゃなくて、
そうそうそう、
はい、今日の待ち合わせゲストは江藤亮介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あのボールサッカー教えてくれたんですけど、今お好きなんですか。
そうなんです、うん、もう小学校4年生の頃からずっと
長い
ずっとやってます。
そりゃ年季入ったリフティングな
年季入ったリフティング
に年季初めて言われました、ね、
初めて聞いた
よかった
さあですね、ここからは待ち合わせゲスト、略して待ちゲスさんのパーソナルなエピソードから、ゲストさんどんなことをしている方なのかをリスナーのあなたにはラジオの前で想像して考えていただこうということで、うん、ここでもやっちゃいます。待ちゲス、ここだけの話、全編
全編
エコーです今の、はい、さあ、ここのテーブルの上に3枚カードがあります。3枚の中から1枚引いて、書かれたテーマのお話をお話しくださいということで選んでください。
はい、じゃん、 今の職業ではない仕事をするなら、うんうん、ではいきます。ここだけの話、うんうんうん、小学校の先生をやりたいです。
あぽいわぽいわ、
体育の先生とか、うん、ねえ、どうしてですか。
これですね、もともと小学生の時から夢があって、うん、その時から小学校の先生にですねもうずっとなりたかったんですよ。大学も教育学部に進学をしていて、うん、もう教員免許もですね小中高と3つ、うん、3種類持ち合わせていると。
すごい、
うん、それ今の仕事に生きてたりするんですか。
生きてますね。おうおう、生きてるって感じることがよくあります。自分がやりたいこととか、うん、それを届けたい人っていうところが非常に今、うん、こうお仕事の中でも関わることが多いので、まあ、小学生の子供だったりとか、うん、親子親御さんにですね、うん、届けられるようなことっていうのを今仕事でできているのはやりがいを感じるタイミングです。
親子親子
親子に何かを届ける、うん、伝える、うん、教える、うん、おーおーおー、ヒント出てきてますよ、うんうん、じゃあ次引いてもらっていいですか、は
い、2枚目、
はい、
じゃん。最後の晩餐だとしたら何を食べる。
おお、何でしょう。
ここだけの話、うどん屋さんどんどんのうどんです。
どんどんっていうお店はどちらの。
これですね、はい、私出身が山口県の山口市なんですけど、うん、そこの山口県のソウルフードであるこのどんどんというお店があってですね、うん、そこのうどんはもう山口県民全員大好きなんですけど、私もあの同じくこのうどんが大好きで。
これ広島県内に店舗は
最近ですね、はい、あの進出してきてまして、
はいはい、ひらがなでどんどんですもんね。
どんどんです。
あ、はい、あの見覚えありますおそらく何度も言ってますあ、特徴としては味の。
味はですね、九州系のうどんなんで、うん、あのお出汁はこうちょっと甘じょっぱいというか、うん、甘辛い感じで、でうどんの麺はあの香川と違うコシがあるうどんではなくちょっと柔らかめの、うんうんうん、あのうどんです。
今お仕事で山口に行かれることはありますか。
それがですねちょうど今月あったんですよ、うん、
へえ。
私がもともと住んでいたそのまさに地元で、その今のお仕事をこうさせてもらう機会があって。
あ、すごいですね。
じゃあ江藤さんがやられてる今のことは、はい、広島県内に限らずってことですね。
ですか。
そうです、
うん、
全国で求められてることってことですね。
そうです。あ、
全国で求められてるもの、
うん、
なるほど、
うんうんうん、
もう一枚いきますかね、うんうんうん、言っときましょう。はい、はい、お願いします。
最後、
うん、
お休みの日は何してる。
おお、ね、はい、すごくプライベートな質問ですが
ここだけの話、
はい、
論文書いてます。
え、
近く県立広島大学 の、はい、あの大学院に今通ってまして、
わ、
ちょうど今2年生なので修士論文執筆に、
うわ、大変だ、
追い込まれてるっていう
そうなんですか。まさかの大学院生っていうことは、これお仕事に関連していることを学ばれているということですね。
そうですね。
そのされているお仕事は私にも関係がある、関わるものですか。
あります。
うん、
なるほど、
うんうんうん、
じゃあこれを多分みんな等しく平等に関係ある理想ですよね、
うんうんうん、そうですね、
うんうんうん、はい、ということで、たくさんキーワード出てきました。教えるのが好き、親子に届けたり伝えたり、日本だけじゃなくて全国関わってくると、
うん、
はあ、何でしょうか、ではですね、1曲ここでお届けした後に今日の待ち合わせゲストの方どんなことをしているのかを発表したいと思いますので、江藤さん一曲お願いしたいんですが。
はい、実は私はもともとさっきサッカーという話があったんですけども、こう長くスポーツをやっててですね、特にチームスポーツをずっとやってますから、
はい、
スポーツやってるとやっぱり仲間ができるわけです、
うんうん、
その仲間たちとやっぱりいい時も悪い時もですね切磋琢磨しながら、頑張ってた時期によく聴いていた曲でございますので、
はい、
選ばせていただきました、
はい、
ケツメイシで仲間。
瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは江藤亮介さんをお迎えしています。
引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
では発表していただきましょう。今日の待ちゲス、江藤さんはどんなお仕事をされている方ですか。
はい、私は広島県で広川株式会社という会社に勤めながら 防災を取り組んでいます。
おお、防災、
あの広川さんですよ。
広川さんで、うん、へえ、そういったジャンルがあるんですね、広川さんの。
いや、今までなかったんじゃないですか。
なかったです。いわゆる防災事業としては、はい、あのこの本当に 1,2 年の間にですね、うんうんうん、取り組んでいる内容になります。
へえ、じゃあちょっと改めてお伺いするんですけども、あの広川株式会社さんはどのような会社でしょうか。
はい、広川株式会社はですね、うん、広島県の尾道市創業でして、はい、今創業から168年目となる企業でございます、うん、でその当時から、まあ、これまでもそうなんですけども、食品とエネルギーの流通を担う会社でして、はい、うんうん、いわゆる食品の卸売ですね。エネルギーでいうと、あのガソリンスタンドの経営をですね、うんうん、広島県内にも十数拠点あのしておりまして、いわゆる生活インフラをですね取り扱う企業でございます。
おー、でその中で防災を担当というか部署があるんですか。
今部署としてはですね、うん、経営企画部という部署になるんですけれども、うん、その中にこの防災事業、いわゆる新規事業として防災を、うん、に取り組んでいるセクションがある、うん、そこの今課長をやっているっていう形ですね、うん、
これ広川株式会社に入ったきっかけっていうのは。
それはですね、はい、先ほどサッカーという話があったんですけど、実は2年前までですね、はい、この広島県でフットサルの、選手をやってました。
プロじゃ、
うん、
すいませんでした。
いえいえ、ありがとうございます。で、その私が所属していたチームのメインスポンサーがこの今の広川株式会社含む広川グループという会社が、ね、でその引退を決めた時にですね、こう広川グループさんからもお話をいただけて、うん、で今入社をしてもうすぐ3年になるって感じですかね。
へー、3年で、でもそれで新規事業ってすごいな。
でその防災×エンタメっていうのをテーマにしたイベントなどをされてるってことなんですけども、
はい、
これはどういうことですか。
そうです、いわゆるその防災っていうのが重要である一方で、うん、なかなか普段から取り組みづらいとか、うん、ある意味ネガティブなね、うん、印象を持たれている方もたくさんいらっしゃる中で、でも啓発していかなきゃいけない、うん、だとすればやっぱり防災を楽しいものにデザインしていかなきゃいけないっていうので、この防災とエンタメを組み合わせたイベントを私たちの方で運営したりとか、いろんなところに出展をしたりっていうことを今メインでやらせてもらってます、う
ん、で、いろいろホームページなどを拝見させていただいたんですけれども、ライフアミューズメントパーク、ノーボ、
はい、
っていうものがあるということなんですが、はい、これは何でしょうか。
これはですね、はい、今朝北区の方にあるんですけども、はい、皆さんにショベルカーに乗ってもらってるんです、
はい、
でなんでショベルカーなのかっていう話、今の多分かなりハテナマークが浮かんだと思うんですけど
ショベルカ
ー実はですね、はい、災害防災のシーンでこのショベルカーっていうのは非常に活用場面が多くて、はい、まあ、広島県も大きな土砂災害を近年2度経験してますけども、ああいう土砂が流れてきたり瓦礫があるような現場をですね、災害復旧の目線で撤去していかなきゃいけないですよね、っていうところにこのショベルカー、特に小型のショベルカーが役に立つと。ですけどお二人もそうだと思うんですが、ショベルカー乗ったことありますかって方は多分ないかなと思うんですね。だから日常的に乗るような場所はない、でも災害もしもの時にはそういうスキルだったりとか資格が必要だということで、私たちのところではその小型のショベルカーの資格を発行し、ただ資格を発行しただけではペーパードライバーになってしまうので、トレーニングができる施設として朝北区の方にこの防災パークノーボというものを提供していると。その施設内にはキャンプ場があったりとか、他にもいろんな施設がですね併設されているので、うん、私たちも昨年の12月も1年になりますけども、はい、その場所を使って防災キャンプを開催をして、うん、ショベルカーにも乗ってもらえるし、食の文脈で、うん、非常食について学んでもらったり、うん、まさに先ほどの親子で参加してもらって、はい、実際に一緒に作ってみて食べてみるみたいな体験をしたりですね、うんうん、そういういろんなものを掛け合わせながら、うんうんうん、防災をいろんな目線から学んでいただけるようなことをやっております。
本当にいざという時に、うん、自分の命、自分の家族、そして町を守るためには、うんうん、必要な知識と技術ですもんね。
いや、絶対だと思っています。
で、あのさらに調べていくと6月にイベントをされていたんですが、
そうです、はい、これは先ほどの防災のより啓発の部分で、ちょっと話を一旦整理させてもらうとですね、もう最初このアミューズメントパークノーボっていうこのショベルカーの施設を作ったんです、ただ防災に関心がある人と意識ある人がめちゃくちゃ来てくれたんですけど、でもこの人たちだけじゃなくてここに来てくれない人たちにも防災って伝えなきゃいけないよなっていう切り口から、防災×エンタメでイベントの運営とかをし始めたっていう、そのうちの一つが今言っていただいた6月の、
はい、これ東千田公園で行われた。
そうなんです、
具体的に内容としては、
内容としてはですね、はい、いわゆる親子向けのイベント、体験型のイベントで、その体験っていうもののほとんどが防災に関する体験をしてもらえるようなイベントという作りになってます、で、あの自社も当然主催として出展をしていて、実際に公園にショベルカー本物を持っててですね、あの操縦の体験ができたりとか、さっきのスポーツと掛け合わせて体を動かしながら防災を学べますみたいなコーナープラス、そこにいろんな企業さんとか団体さんをある意味こう巻き込ましてもらって、体験のブースをいっぱい出してもらって、そこを親子でぐるぐる回りながら体験していくうちに楽しみながら自然となんか防災のこと考えてたなっていう風な一日になるよ、そんなイベントを6月に初回として開催しました。
これが防災に生きてくるってことですもんね。
ですね。
いかがですか瀬野さん。
体験に勝る学びはなし、
うん、
でもね本当ね
締めくくっちゃったぐらいに
ね
はい、
ね、楽しみながら親子っていうのがやっぱポイントかと思いますよ。
江藤さんから考えると、こう実際に体感として、あ、こう伝わってるなっていう意識はありますか。
その毎度ですね、身近なところで言うと、イベントに私の子供も参加をしてくれるんですね、その時にあの子供たちが自分たちの方からなんかこうニュースとかで防災のことやったりすると、パパ防災やってるよとか、あ、これこの前やってたやつじゃんとかっていう風に子供たちの方から発言が出てくるようになったっていうのは、実体験として非常にこう楽しみながら防災を啓発することの意味意義というか、入り口を作ることの価値があるなっていう風に感じたってことですかね。
すごい。
小学校でも今もう防災教育とかって結構やられてるところがあって、逆に子供は知ってても親が知らないことの方が多くなってきていてですね、もう親世代って、私もそうですけども、日中はお仕事して防災のことなんか考えてる暇ないんですよ。じゃあ土日休みの日にわざわざその時間を取るかとなると、その時間は取れないはずで、だとしたら子供と一緒に参加ができて楽しく思い出も作れて、プラス防災のことも考えられるっていう、同じ時間に全部やっちゃおうぜみたいな。
ブラボー、ブラボー。
じゃあもう江藤さん、あの小学校の運動会で防災障害物競争やりましょう。
いやー、やりたいですね、
やろうやろう。
まさにもうすっごいいいパスなんですけど、防災運動会もですね、今私たちも何個かこういろんな公演とかイベントでやらせてもらってて、今後はそのいわゆるあの公立だったり、この公共側のですね、ところにもどんどん将来的にはそういうことができれば、多分その瞬間私は涙を流すと思います。小学校でできたみたいな。
本当ですね、夢一つ叶った感じですよね。
かもしれないです、
ここからはですね、ゲストの方が関わる町の活動やちょっとした困りごと課題をここだけの話として教えていただきます。きっとって悩んでることあるかと思います。穴町ここだけの話後編。ここだけの話と前置きをしてお願いします。
ここだけの話、
はい、
防災意識の上げるってめちゃくちゃ難しい。
ね、
そうですよね、実際自分の身に起こらないと分かんないっていうことなのかもしれないですよね、人間の心理的に。
いや、そうなんですよ。なんで あえてこういう風なここだけの話にさせてもらったのも、先ほどお話したように啓発をね、こういろいろイベントでやってるんですけど、あくまで入り口作りなんですね、私たちがやってるのは。考えるきっかけを作ったり、関心を持つきっかけを作ってもらおうと、そっから今度はじゃあ本当に今まで備蓄をしなかった人が備蓄を始めましたとか、防災訓練に行ったことなかった人が地元の防災訓練に行き始めましたっていう、こういうところまで行動変容までやっぱ起こしていかないと意識が上がったっていうふうに私は定義づけられないなと思っている、ただそこまでフォローアップをしていくっていうのは非常に難しいなっていうところで、イベントには来てくれたけどその後の行動まで変えるっていう、ここには挑戦していきたい、チャレンジしていきたいなと思っています、
トミーさんもあれでしょ、うん、そのね、もともと東北の方にいたじゃないですか、
うん、そうですね、あの東日本大震災の翌年にあの岩手の放送局に入社したんですけど、
はい、うん、だからね、防災とか、うん、こういう災害に対する意識って結構高い方じゃないですか。
そうですね、うん、なんかやっぱりその岩手でいろんなあの被災された方にお話を伺って触れ合って過ごした日々と、地元の広島に戻ってきて、でその1年後くらいに西日本豪雨災害があったんです。で実際に自分がその現場に行ってっていうのをこう目の当たりにした時の共通して言えるのは、なんかやっぱふるさとが消えるっていうことの、うん、重さというか、そういうのをすごく痛感したので、うん、やっぱ防災っていうものはこうふるさとを守るためだったり、うん、っていうところにつながってくるのかなってすごく思っていて、うん、人の命もそうですけど、人の命も要はふるさとなわけじゃないですか、うんうん、だから自分の町を守るっていう意味でもそういうところに意識を重きに置かないといけないんだろうなっていう考えはありますね、
うんうん、僕もまさにちょっとそれを言おうとしたんですよ、
うん、
結局なんか防災と、うん、そのなんかこうこの町を好きだとか、うん、この町に住み続けたいとか愛嬌心ってなんかね、
うん、
近い気がするんですよ。愛嬌心っていう、
うん、
ここの町をこう好きになってもらう何かと一緒にこう組み合わせると、うん、なんかより一層防災意識って上がるんじゃないかなって、ね、最近ちょっと思うんですよね、うん、
すごいヒントいただきましたね。
伝統とか文化とかもそうだし、
うん、うんうんうん、ですよね、うんうんうん、それを守りたいっていう気持ちは結局そこにつながるんです
よね。なんか今日トミーさん今日いいパスくれるわ
あとはもうゴール決めていただいて江藤さん、
ね、まあ本当に街づくりっていうことは本当今ヒントもらったように街が好きだっていうことから始まっていくのかなと思うので、うん、まあ、その自分の住んでいる街と自分の好きなその地域、そしてそこの人を守るためにも防災意識を上げていこう、これをちょっと今後のスローガンにして、うん、私も新たなアプローチをまた考えたいなと、そんないいあの時間になったと思います。
論文にも書いても
らう論文に、
いや論文にできそう、いや本当になんか伝統かける防災みたいな、
あーねー、うん、
どっちも意識してなければ消えちゃうものなんで、
う
ん、その両方を残していこうっていう、いや、うん、めちゃいいっすね、
ありがとうございます。
なんかワクワクしました
山口出身ですけど広島好きですか？
好きです、大好きです。
ほらもうこの気持ちです、
うんうん、大好き、本当に大好き、うん、
広島守られるよ、
ね、好きだという気持ちを大切にしていきましょう、う
ん、はい、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは広川株式会社の江藤亮介さんでした。
江藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
会えたらいいね。
街ゲスの江藤さんの、はい、やっぱその街を愛する気持ちっていうのは、うん、いろんな意味でこう命を守ることにつながるというお話でしたけれども、
はいはい、
イベント情報なんですが、インスタグラムあそぼパークで検索したら、うん、出てくるそうで、はい、ぜひそちらもチェックしてみてください、はい、さあメールご紹介します、ラジオネームりょうちんさん、50代の男性から、岩手の方ですね。この方、岩手の盛岡は、うん、歩いて楽しむ街かなと思います、
うんうん、
盛岡駅から中心部へ歩くと海運橋、これ橋ですね、うん、があり、うん、そこから見る岩手山は綺麗、そして中心部には東県内に自家焙煎のコーヒー店がたくさんあるんです。新しい街並みと古き良き街並みが共存しているのも盛岡の魅力、
うん、
多くの方に歩いて街を見ていただきたいですね、
うん、なんかイメージ浮かびますね、いいとこだな、
うん、いや行ってみたいな。本当そうなんです。この海運橋って二度泣き橋っても言われていて、
二度泣き橋、
そう、最初例えば岩手にこう赴任してきた方とか、うん、引っ越してきた方が、うん、あ遠くに来てしまったなってこう泣きながら最初渡ると、だけどいざ岩手を離れるってなった時は、うん、 離れたくないなと泣きながら離れていくという開運橋があるんですよ。いや私もまさに二度泣きした人なんですけど、
確かに確かに、
いやそうなんです、ね、いやいろんな街にこういうエピソードがあって素敵ですね、
本当、
メッセージ紹介された方には番組グッズプレゼントなんですけれども、どうしましょうか。
いい話を教えていただいたんで、トートバッグを、
おめでとうございます。りょうちんさんに番組特製トートバッグお送りします。ステッカーや T シャツなども当たりますからね、ぜひ皆さんもあなたの街のメッセージをお待ちしています。 HFM ホームページメッセージ&リクエストから番組名長尾純平瀬野尾明の待ち合わせは水曜6時あなたの街で会えたらいいねを選んで、住所とお名前連絡先も忘れずに入力して送ってください。
そして番組の公式 X のチェックフォローもよろしくお願いします。はい、来週のメインウシンも僕瀬野明が担当します。
お願いします。
はい、瀬野明の待ち合わせは水曜6時あなたの街で会えたらいいね。メイン MC の未来株式会社瀬野明と
アシスタント MC の富田直子でした。
来週も待ち合わせは水曜6時あなたの街で会えたらいいね。
せーの、
あな街。